恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
13章15節。見よ、神が私を殺しても、私は神を待ち望み、なおも私の道を神の前に主張しよう。もう一回読みます。見よ、神が私を殺しても、私は神を待ち望み、なおも私の道を神の前に主張しよう。以上のところから、私は神を待ち望むという題で、ご一緒に御言葉を味わってみましょう。私たちは、神様はどこにでもおられるということを知っています。教会にいても、家にいても、学校にいても、会社にいても、車を運転していても、お店でショッピングをしていても、どこにいても神様は共におられるということを私たちは教えられています。そしてまた私たちは神様は全知全能の神様、すべてのことを知り、どんなことでもできるお方であるということを知っています。また私たちは神様は愛に富んだ方で、また恵み深い神様であるということも知っています。こういったことは正しい知識です。クリスチャンであるなら、こうした神様についての正しい知識を持つということは、基本的にとても大切なことです。しかしです。私たちの人生に起こってくる様々な出来事、それも辛い出来事、悲しい出来事に遭遇するとき、こうした神様についての知識と、現実の苦しみや悲しみが矛盾する、その両方がどうにも調和が取れないというようなことを経験させられることがあるのではないでしょうか。朝、しっかりとお祈りをして出たのに、途中で交通事故に遭ってしまった。私が悪くないのにぶつけられてしまった。神様は共にいてくださるんじゃなかったんでしょうか。私が事故に遭わないように守ってくださることが神様にはできなかったんでしょうか。神様は私なんか愛してくださっていないんではないでしょうか。そんな思いに駆られることがあるかもしれません。リストラに遭ってしまった。勤めていた会社が倒産をして失業してしまった。入りたいと思っていた学校に入れなかった。愛していた彼に彼女に振られてしまった。せっかくのボーナスをどっかに置き忘れて見つからなくなってしまった。まあですね、様々な日々の生活の中に思いがけないことが起こってくるものです。もっと深刻な場合があります。大阪池田市で起きた、あの児童殺傷事件。また、あの明石市で起きた、花火客の、圧死事件。被害を受けた多くの者たちが、子供たち。また、お年寄り。一体なぜ、と、誰もが思うのです。もし神様がどこにでもおられて、神様はどんなことでもできて、神様が愛の神様だったらどうしてそんなことが起こらないように助けてくれなかったのか、守ってくれなかったのか、防いでくれなかったのか。もっと大規模なケースがあります。ナチスによるホロコースト。600万人のユダヤ人が殺された。その時、神様は一体どうしていたのか。中国では毛沢東の時代に2000万とも、いや5000万とも言われる人たちが殺されたと言われます。ポルポトの時代にカンボジアでは想像を絶する虐殺が行われました。そんな昔のことではない。スターリンの時代にはソ連でも、私たちの本当にですね、ほとんど破壊することができないほどの虐殺がなされたと言われています。いや、外国のことではなくして、私たち日本の国が韓国で、 中国で、東南アジアで、どんな非道なことをして、多くの人たちが日本人の手によって虐殺されたか、私たちは知っています。そうしたときに、神様は何をしておられたのか、何もできないで手をこまねいて、これは仕方がないんだと言ってですね、もしも何もできないで仕方がないと眺めているだけだったら、それなら神様は全知全能でも、はいでもないことになってしまいます。悪い人が、その罪のために苦しむんだったら、自分の蒔いた種を刈り取るんだったら、それはいいです。わかります。正義です。しかし、なぜ、罪もない子供が殺されねばならないのか、なぜ正しい人が苦しみ、正しくないものが勝ち誇ったように飛んで平安でいるのか。この問題は聖書でも大きな問題として取り上げられます。アウトラインの一番にも書き出しましたように、エレミアという預言者はそのことで神様に食ってかかります。エレミア 12-1、主よ、私があなたと論じても、あなたの方が正しいのです。それでも、裁きについて一つのことを私はあなたにお聞きしたいのです。なぜ悪者の道は栄え、裏切りを働く者が皆安らかなのですか？私たちが今学んでいる呼ぶ記でも呼ぶは21章の7節で訴えます。なぜ悪者どもが生きながらえ、年をとってもなお力を増すのか？呼ぶ記はまさにこの人生の大問題。なぜ正しい者が苦しみ、罪なき者が苦しめられるのか。この問題に取り組んだヨブという人物をめぐる内容です。このヨブ記、全体を細かく見ていく時間はないので、10回シリーズで進んでいるんですが、舞台の劇のように話は進展していきます。ヨブは今全力で自らの潔白を主張するのです。誰も経験したことがないほどの苦しみを次々に受けたヨブは、しかしそのヨブを慰め励ますためにやってきた三人の友達、この友達が慰めるどころか逆に彼を責め始めるのです。なぬかななや彼のそばでじっと黙っていた友人たち、先週も触れたように彼らが そのまんま黙ったまんまでそーっと帰ってくれていたらどんなにヨブは慰められたかと思うのです。ヨブがしかしそんな親友の愛に心を開いて自分の胸の中にあるもの全部溜まっているものを吐き出したとき、彼らが良い聞き手であったらどんなにヨブは慰められたかと思うのです。彼らは初めからヨブを慰めるためにやってきたからです。良い聞き手になるっていうことは、そう簡単なことではないようです。よく言われるように、神様は私たちに口を一つと耳を二つくださった。本当にですね、話すよりも二倍よく聞きなさいよという、これは印だと言われます。しかし私たちはしばしば、耳が一つで口が二つと思い違いしているのではないかというぐらい、人が話してても、いや、わかったわかったって言って、それを遮ってしまう。耳辺の聞くっていう字があるでしょ？そのアウトラインの3のところ、2のところにちょっと大きく書いておきましたが、聞くっていう字は、よくその字の作りを見ると、ある人はこう言うんです。この聞くという言葉の意味は、14の心を持って耳を傾けるということだって言うんです。と思っちゃいました。耳辺に、14の心と書くでしょ。すごいな。ね、漢字はそうやってね、解体してみるとすごくいろんなことを思わされるんですが、すなわち、本当にですね、14もの心遣い、細やかな心遣いを持って相手の話に耳を傾ける、これが聞く、リッスン。しかし、彼らは、あまりのヨブの悲惨さ、ヨブの叫びを聞いたとき、彼を慰める者から彼を責める者へと変わってしまいました。彼らの持っている宗教が、 ヨブを責めることになったのです。彼らが持っている宗教、彼らが持っている信仰が、ヨブを責め立てさせるのです。どういう信仰かというと、神は罪人を裁き、神を恐れる者を祝福されるという信仰です。いい信仰じゃないですか？神は罪人を裁き、神を恐れ敬う者を祝福される。ああ、立派な信仰ではないかと思うかもしれません。ちょうど水曜日の祈祷会では、皆さんと一緒に箴言から学んでいます。箴言の世界っていうのは、まさにそのような信仰を私たちに教えるものです。神を恐れる知恵ある生活こそが、神に祝福される道だと説くのです。そしてこれは私たちが学ばねばならない正しい生き方、生活の指針になります。しかし、それが全てではないのです。箴言が説いている世界、それは正しいものは報われます。正義は勝ちます。私たちにも馴染み深いそういう教え。しかしです。それは正しい教えなのですが、この考え方、この教えを逆転して、逆もまた真なりとしてしまうなら、とんでもない教えになってしまいます。すなわち、正しいものは報われる。報われないものは正しくないのだ。正義は勝つ。負けるものは正義ではないのだ。もしも、そういうふうに適用してしまえば、これはとんでもない教えになってしまいます。ヨブの三人の友人たちは、この論理でヨブを責め立て始めたのです。ヨブがこんなにも苦しめられているのは、いつもは立派なことを、神を恐れるようなことを口にしながら、何か隠れたところで罪を犯しているからなんだ。さあ、ヨブよ、その罪を認めよう。罪を悔い改めよう。神様に許してもらって、もう一度以前のようになれとですね、言うのです。しかし、そんな友人たちの勧めに、論議に、ヨブはとうとう堪忍袋の緒が切れました。13章の一節から、リビングバイブルっていうですね、まあ、これは、聖書というよりも聖書の解釈、解説と言えるようなものなんですが、リビングバイブルというもので読んでいます。皆さんぜひですね、の、一節から、17節まで読んでいきますので、この進み具合とこのリビングバイブルとのですね、違いって言いますか、その雰囲気をぜひ比較しながら聞いてください。13章一節から。あんたが引き合いに出したような霊は、山ほど見てきたさ。言いたいことはよくわかる。わしは馬鹿じゃない。あんたと同じくらい道理はわきまえているつもりだ。ああ、全能者と直に話してみたい。この問題を直接話し合ってみたい。あんたたちはまるでわしを誤解している。やぶ医者もいいとこだ。頼むから黙っててくれ。それが最高の知恵というものだ。さあ、聞いてくれ。わしの考えの背景にある道理と、わしの訴えに耳を貸してくれ。神様は一度だって、あんたたちの言っているようなことを口になさらないのに、それでもなお神の代弁者面をするつもりか。真理を曲げるようなあんたたちの助けを神様は求めるだろうか。化けの皮が剥がれないように注意することだ。それとも、人間同様神様も手玉に取れると考えているのか。とんでもないことだ。神様を出しにして嘘偽りを並べ立てると、うんと油を絞られるぞ。本当なら、神様の威厳はあんたたちを恐れさせるはずだ。だからそんなことができるはずはない。せっかくだが、これまでのご託宣は、はい一握りの値打ちもない。あんたたちは神様を弁護しているつもりだろうが、そんなものは土器のように脆い。余計な口出しはしないでほっといてくれ。わしに喋らせてくれ。結果はどう出ようとわしが責任を取る。こうなったら命をかけてもいい。思っていることを洗いざらい喋ろう。そのために神様に殺されるならそれでもいい。たとえ殺されてもやめるものか。わしが信者なので、神様の前から即刻立ち退きを命ぜられないことが、せめてもの頼みの綱だ。耳の穴をほじくって、最後まで聞いてくれ。まあ、これが、ヨブ記の、このところのですね、リビングバイブルの、
翻訳です。わかりやすいでしょう。わかりにくいとき、リビングバイブル読むとですね、とてもよく理解できることがあるんですが、13章の4節。しかしあなた方は偽りをでっち上げる者、あなた方は皆脳なしの医者だ。ああ、あなた方が全く黙っていたら、それがあなた方の知恵であったろうに。さあ、私の論ずるところを聞き、私の唇の訴えに耳を貸せ。また、13節でも、黙れ、私に関わり合うな。ヨブは、ここに至って、人間と論議を重ねていても、それが無駄であることに気づき、三人の友を黙らせ、なんと彼はここで神様ご自身と論じ合おうというのです。三節。だが私は全能者に語りかけ、神と論じ合ってみたい。十三節もう一回。黙れ私に関わり合うな。この私が話そう。何が私に降りかかっても構わない。ヨブは今、自分の無罪、自分の無実を神様の法廷に訴え出て、神様ご自身と論じ合おうというのです。三人の友は、ヨブには隠れた罪があるに違いないと責めました。そうでなければこんな災いを受けるはずがない。しかしヨブはどう言われようと思いつく罪がないのです。常に神様を恐れ、悪から遠ざかり潔白で正しい生活を送っていたヨブ。もちろん、ヨブとても罪を犯さないわけではないのです。でも、罪を犯して自分の良心が痛むそのたんびに神の前に悔い改め、また、自分だけではない、子供たちのためにも、もしかすると子供たちが罪を犯し、心の中で神を呪ったかもしれないと言って、罪のための全焼の生贄という生贄を捧げて、子供たちの罪の許しをも神に祈った。そして、ヨブ記の一章五節見ると、ヨブはいつもこのようにしていた。彼はいつでも、神様の前に、良心の咎めがない状態にいることを心がけたのです。罪の貯金をしなかったんです。自分の心の中に罪をチクチクと刺されたら、その場で神様の前に悔い改め、寝る前に、一日のことを振り返って、その日の罪を全部神様の前に悔い改めて、一切の罪の咎めのない状態で過ごしていましたので、いくら責められても、何か隠してるだろう、何かやってるだろうと言われても、彼は悔い改めるべき罪を思いつかないのです。私の場合でしたら、もしも、江川兄弟が、非常に厳しい顔をして、私の部屋に突然入ってきて、私に向かって指差しながら、先生のあの罪ってですね、私に言ったら、あの罪？どの罪？え？もしかすると、あの罪かな？この罪のこと知ってたのかな？いや、違う、このことかな？とですね、私はすごく怖くなります。責められたら、いろいろボロが出てくる可能性がいっぱいあるから、江川君来ないでください。言われて、本当にですね、胸騒ぎを覚える。私の場合だったら、そういうことはあるでしょう。しかし、ヨブは違うのです。ヨブが、もしもここで、何の良心の咎めもない、悔い改めるべき罪を思いつかないのに、あまりにも言うので、もう負けてしまって、分かった。お前たちの言う通り、わしも、やっぱり罪を犯しているものだ。神様の前にお詫びしよう、悔い改めようって言ったとしたら、それこそ、偽善というよりも、偽悪かもしれません。それこそ、偽りの罪を犯すことになります。彼は、どう言われようが、言われるような罪の意識がないのです。そこで彼は、繰り返し、私には罪がないとですね、言うのです。すると友人たちはかえって煽り立てられるようになって、お前はなんと堅くなで鈍くて、神を恐れない存在なのか、傲慢な存在だとですね、責め立てるわけです。こうなれば、ヨブはもう人間と話し合っても意味がない。だから、無実を神様ご自身と論じ合おうというわけです。彼は、
そうすることが危険であることを知っていました。神様に直接訴えて、神様と論じ合うということが、非常に危険であることをヨブは感じていたようです。昔日本でも、直接お殿様に直訴する、通りかかったお殿様に農民がですね、直訴するっていうのは、それは死を覚悟してのことでした。一刀両断首を切られても仕方がないことでした。神様に向かって直接訴えて論じ合うっていうことは、旧約聖書の世界では許されない。人間がそのように神に直接なんていうのはあり得ない。危険を伴うとですね、考えられていたのです。しかし、その中で、ヨブは今日の15節の御言葉、有名な言葉を発するのです。見よ、神が私を殺しても、私は神を待ち望み、なおも私の道を神の前に主張しよう。神が私を殺しても、このヨブの姿を皆さんはどう思われるでしょうか。人は苦しみに遭うとき、様々な態度を取ります。ある場合は、この人生に苦しみがあるのは当然だ、避けられない。だから、それを耐えていくしかないのだと耐えていこうとする生き方。ある人は、これが人生。諦めるしかないと諦めていく生き方。またある人は、人生は欺える縄のごとし。縄っていうのはこう、日本のようですね、こう、欺っていく、こう、縫っていくわけです、こう。ですから、また、採用が馬。良いことが来れば、その次には悪いことも来る。悪いことの後には良いことも来る。今、災いがあれば、次には良いこともあるさと、そのような態度で、苦しみを受け止めていく生き方。ところがです。ヨブは、このところで、この苦しみの中で、神に抗議するんです。平穏で幸いな日々には、ヨブは神を恐れて歩みました。そしてこの災いの日に、はじめは、とても裸で、母の太陽出た、裸で賢に帰ろう、主が与え、主は取られるとか、私たちは幸いを神様から受けるんだから災いを持って言っていたヨブの雰囲気がだいぶ変わってきて、今日のところなんかになってくると、神様に抗議し始めるのです。どうしてこんなことが起こったのですか？私の何がいけないのですか？何の罪があって私にこんなことが起こるのをあなたは許されるのですか？神様答えてください。あなたの直接の言葉が欲しいのです。人間の言葉はいらない。神様答えてください。あなたにこうして抗議して、そのゆえにあなたに殺されても結構です。それでも私はあなたに訴え、あなたからの答えをいただきたいのですとヨブは言うのです。この神が私を殺しても、私は神を待ち望む、なんという激しい言葉、姿勢でしょうか。日本人の取る態度は、触らぬ神にたたりなしです。あんまり神様に近づくと、神様のその触れてはならない領域に触れてしまうと、たたりがあるから、触らぬ神にたたりなし。でもあんまり遠くなると今度は不義理を犯して神様の裁きを受けるから、つかず離れず、まあ年に一回こういう時には義理立てしてっていう感じで、遠からず近からず、つかず離れず。しかしそれは偶像の神々のことです。聖書の神様はそんな曖昧な中途半端な姿勢を喜ばないのです。神様は、熱いか、冷たいか、どちらかであってほしい。あなたは生ぬるいので、中途半端なので、私はあなたを吐き出そう。神様は、熱いか、冷たいかであれ。ヨブが、今、自分の命をかけて、神様の法廷に訴えて、神様に論じ合おうとし、神様の言葉を求めていく姿。どうしてですかと神様に訴えていく。実はこのような姿勢を神様は許されるどころか待っておられる。
そのようにしてでも神様の懐に飛び込んでくるのを待っておられる神様です。初めから悟ったように、または諦めたように生きるよりは、神様の胸ぐらをつかむようにして、その衣の裾をしっかり握りしめて、もう離さないという、そういう姿勢。神様、どうしてなんですか？どうしてこんなことが許されるのですか？教えてください、答えてくださいと迫る。ヨブがそのように神に迫ることができたのは、実はヨブはそれだけ神様に信頼していたからです。神様を愛していたからそうできたのです。ヨブは人間の言葉の虚しさ、人間の愛の薄っぺらさ、人間の慰めの頼りなさを嫌というほど知り、知れば知るほど神様を求め、神様に近づき、神様ご自身を慕い求めるものになって、神様にだけ望みを持つようになっていくのです。神が私を殺しても、私は神を待ち望む。神様、私はもうあなたのものです。あなたが私を焼いて食べようが、煮て食べようが、あなたのお好きにどうぞというような姿勢です。この姿勢は、まさに神を信頼し、神を愛し、神に期待し、神を呼び求める、その心から来るのです。私たちはどうでしょうか？神が、私の祈りに応えてくれないのなら、私の願い通りに神様はしてくださらないのだったら、神様、私を救ってくれない、私を愛してくれないのだったら、そんな時には私はさっさとあなたを見捨てておさらばしますよ。私たちは神様に対してそんな心を持っていないでしょうか。そもそも、私たちにとって、あなたにとって、神様とはどういう存在なのでしょうか。いつの間にか、神様は私たちの幸せの手段になっていないでしょうか。数日前の報道で、世界の若者の意識調査っていうものが発表されました。どの新聞にも出たようなんですが、朝日新聞のその記事をですね、週報の裏にコピーしておきました。日本と韓国とアメリカとフランスの4カ国の中学2年生と高校2年生男女各国約1000名ずつを調査したその結果だそうです。全部を見ることはできませんが、後でゆっくり見ていただければと思うんですが、21世紀に希望があるかという質問に、日本では 62% がそうは思わない、希望がないと答えます。逆に、アメリカは 86%、韓国は 71%、フランスは 64% が希望があると答えます。と思うような違いです。人生の目標を尋ねた項目では、人生を楽しんで生きるが、日本はトップで 62%、韓国は 35%、フランス 6%、アメリカ 4% という、大きな差です。アメリカでトップだったのは、高い社会的地位や名誉を得るで 41%。日本ではわずかそれに、はいを答えたのが 2% だというのです。国によって何という大きな違いが出ているかと驚かされるのです。しかし、これはまさに、大人社会の繁栄であることを私たちは知らされます。将来には何の希望も持てない。だとしたら、今楽しむ他はない。今が楽しければいい。みんながみんなそうではないんでしょうが、しかし、今の時代の雰囲気が、そういう雰囲気なのです。この雰囲気の中に生きている私たちは、神様でさえも、今、私を楽しませてくれるならばよし。そうでないなら、はい、さようなら。聖書が教える罪、その言葉の意味は、的外れです。神を神として崇めず、ひたすら自分中心に生きる、それが聖書が言う罪です。よく言われるように、聖書が言う罪っていうのは、英語で SIN、 sin。 その真ん中には愛がある。罪の真ん中には愛、私がでんと控えている。まさに私を中心に私を神として生きる、それが罪だというのですが、神様さえも自分の幸せのためには利用する、幸せの手段とする、それが罪なのです。神様は手段ではなくして、私たちが生きている、生かされている意味、目的そのものです。私たちが存在しているその最終的な目標は、この神様なのです。私たちが生きるのも、死ぬのも、食べるのも、飲むのも、何事をするのも、すべてこの方、神様のため、神様の栄光のため。先週も江口兄弟が紹介してくださった有名な信仰問答書の第一問、人の主な目的は何ですか？人の主な目的は、神の栄光を表すことと、永遠に神を喜ぶことであります。人の主な目的。一人一人に様々な人生にはですね、意味が違う、意味があるでしょう、目的があるでしょう。でも、すべての人に共通した、中心的な、かけがえのない、これを抜いたら人は人でなくなってしまう、主な目的は何ですか？神の栄光を表すこと。この神を喜ぶこと。神様は、人が何よりもご自身を求めてくること、ご自身を求めてくることを願い待っておられる方です。私たちは神様がくださる平安とか、愛とか、力とか、勇気とか、忍耐とか、豊かな生活とか、神様のくださる何かに心惹かれるのですが、神様は、神のくださる何かではなくて、神様ご自身を求めることを願っておられるのです。サタンは、ヨブが神を恐れ、敬い、正しく歩んでいるのは、神様がヨブを祝福しているから、そのお礼としてあなたを信じ従っているだけですよ。その祝福を取ったら、すぐにはい、さよならと言って、神様あなたを呪いますよと言いました。しかし、ヨブはそうなりませんでした。そしてまたもここでヨブはサタンを退けるのです。見よ、神が私を殺しても、私は神を待ち望み。神様が私を殺したとしても、私は神様を慕い求めます。神様を離れません。ヨブはそのようにして、神様に本当に迫っていきます。なぜですか神様とですね、神に論じ合おう、神に抗議して迫っていきます。13章の20節以降を読んでみると、ただ二つのことを私にしないでください。そうすれば私は御顔を避けて隠れません。あなたの手を私の上から遠ざけてください。あなたの恐ろしさで私を怯えさせないでください。呼んでください。私を答えます。あるいは私に言わせ、あなたが私に答えてください。私の不義と罪とはどれほどでしょうか？私の背きの罪と咎と私に知らせてください。なぜあなたは御顔を隠し、私をあなたの敵とみなされるのですか？ヨブは、それが知りたいのです。私のどんな罪のためにあなたはここまで私を苦しめるのですか？どうしてあなたは御顔を隠して、私にあなたの御顔の光を照らして、祝福して、心を平安にしてくださらないのですか？以前に触れましたように、ヨブは旧約聖書に出てくる三大義人の一人です。ノアと、ダニエルと、ヨブ。そして、この義人ヨブは、なぜ、義人が、こんなにも、苦しみに遭うのかという大きなテーマがここで説かれているわけです。義人がなぜ苦しむのか。そしてこのテーマは、実は、ヨブ以上の義人の苦しみへと私たちの目を向けさせるきっかけになります。ヨブ以上に義なるお方。誰ですか？イエス・キリストです。何の罪もない。神の一人子、聖なる、義なる、一点の罪の染み、かけらも持っていないお方が、歴史上で誰も受けたことがないほどの苦しみを受けるのです。 まさに、義人が苦しみを受ける最終的な典型がイエス・キリストです。ヨブは、なぜ、なぜと叫びましたが、その死の叫びの、ごめんなさい、叫びの彼方には、私たちはイエス・キリストの小玉のような叫びを聞くのです。イエス・キリストは十字架に手と足を釘で打たれて、断末魔の苦しみの中で、腹跡をえぐり出すような声で叫んだ叫び、エリー、エリー、デマ、サバクタニ、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。イエス・キリストは十字架の上で、イエス・キリストをこの世界に使わした父なる神様ご自身に捨てられ、呪われ、御顔を隠され、イエス・キリストのうちにあった暗黒はどれほどであったか、私たちは想像もできません。イエス・キリストはいつでもおっしゃってました。私と父は一つです。いつも父は私の祈りに聞いてくださいます。いつもイエス・キリストは父なる神様からの声を心の中に、これは私の愛する子という声を聞いていたはずです。ところがです。十字架の上で、イエス・キリストはどんなにもがいても、どんなに喘いでも叫び求めても、その神様の御顔の光を見ることができなくなってしまったのです。キリストの心の中にあったその暗黒、まさにそれを象徴するように、正午から午後3時まで暗闇が十字架の周りを包んだとあります。真っ暗闇昼間なのに、それはまさにイエス・キリストの心のありさま。キリストは、そんなにまでも、十字架の上で、真っ暗闇、どん底の苦悩の中で叫んだ叫び、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。ヨブの叫びの向こうにこのイエス・キリストの叫びを私たちは見るのです。そして、このイエス・キリストの義なる方の叫びのゆえに、この十字架のゆえに、なんと私たちも神に近づくことが許されるようになったのです。あなたこそが、私こそが、そこに着くはずでした。あなたこそが、私こそが、神の裁きを受けて、神の呪いを受けて、滅ぼされるはずの罪人なのです。しかし、あなたを愛してキリストが十字架で、義なる方が、どうして私をお見捨てになったのですかと叫ばざるを得ないその絶望の中に死んでくださったことによって、今日、私たちも、臆することなく大胆に、神に近づく道が開かれたのです。遠慮しないで、あなたも、生ける誠の神様に近づくことができるのです。日々起こってくる様々な出来事の中で、いいことばかりではない、どうして、なぜ私に、ぜひ、ぜひ、そんな心の叫びを、心の中で持っていないで、諦めていないで、ぜひ神様ににじり寄るようにして、迫るようにして、持っていってほしいのです。神様、どうしてこうなのですか？神様は、そんな風にして、あなたが迫ってくること、それを、待っておられるお方なのです。今日、主があなたを待っておられること、そしてあなたにはその道が開かれていることを今日覚えて、勇気を持って主に従っていきましょう。お祈りをいたします。天の父様、この朝ももう一度、聖書の言葉を通して、あなたご自身の心を探ることができ、ありがとうございます。ヨブの姿を通して、ヨブが人間に絶望して、神に迫っていくその姿の中に、神様なぜですかと迫っていくその叫びの中に、あなたが求めていらっしゃる私たちのあるべき姿を見ることができ、感謝をいたします。でも私はヨブではないというかもしれませんが、しかし、イエス・キリストが、ヨブ以上に義なる聖なるお方が、私のために十字架の上で死んでくださり、 どうしてですかと、すべての叫びを引き受けたようにして死んでくださった、そのことによって、私たちにも道が開かれていることを感謝をいたします。今週も、ことあるごとに、私たち一人一人が、すぐにあなたの前に虹で寄ることができるように、イエス・キリストのゆえに、そのことが許されていることを、心から信じ感謝して、私も神様に祈っていいのだ。私も神様に近づいていいのだ。愛されているのだと、一人一人が知ることができ、信じることができるように、どうぞ導いてください。そして今週もあなたを慕い求める者の一人として、あなたご自身を愛し求めることができますように、あなたを私たちの人生の目的、目標としながら生きることができますように、感謝してイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
メッセージをお聞きくださりありがとうございます。もしあなたがまだイエス様を信じる決心をされていないようでしたら、ぜひ私たちのホームページにある永遠の命をクリックして、イエス・キリストをあなたの救い主としてお受け入れください。